Windows Server Insider. IT Pro Power, 5 minutes.
Ogawa Yoshisa です。今回マイクロソフトが発表した IT プロへのマニフェストは、長年のうちに低下した IT プロの満足度向上を目的としていることが前回お届けしたインタビュー前半で分かりました。引き続き今回は IT プロにとって最も気になる点の一つであるセキュリティ対応についてプロジェクトリーダーである吉川健太郎さんに聞きます。このお話もせざるを得ないんですけど、やっぱりセキュリティですよね、
はい。
まあ、Windows というと、まあ、一般的にシステム管理者の方に聞くとですね、まあ、非常に脆弱とか攻撃を受けやすいとかセキュリティホールが多いとかね、まあ、そういうことを言われるわけなんですね。
私 Windows サーバーのプロダクトマーケティングにジョインしたのはですね2000年なんですよ、うん、でその当時起きてくっていたことって何なのかっていうとですね、英語版以外のいわゆる更新プログラムっていうのが1ヶ月遅れですとか、うん、2週間遅れだったり、うん、ものによっては出るかどうかわからないっていうような状況だったんですね、うん。まあ、ずっと手をこまねいて待っててもしょうがないのでですね、1泊3日のシアトルの旅っていうのをやったんですね。 Windows サステイニングエンジニアリングチームに会いに行って、更新プログラムをすぐ出せという旅をしに行ったんですよ。その旅が終わってですね、まあ、向こうは分かったと、英語版以外の更新プログラムも3日以内に出すのであると。
それはあの時間がかかる理由っていうのは何なんだろう。
やっぱりテストですね。当時3日って言った時はかなり驚いたんですね、うん、でも今はもう同時リリースですからね、まあ、実際そのマンスリーできっちり出していくよって宣言したのは2003年だったんで、そう考えると3年間で出るかどうかわからない状態から、まあ、同時リリースまで持っていっているわけで、改善というか社内プロセスの改善というのは非常に大きかったですよね。
まあ、逆に言えばその2000年当時はまあ正直まあ未整備な部分もあったと。
そうですね。ソースコードの管理手法というのが Windows 2000と Windows XP では大きく変わっているんですね。Windows 2000まではですね、ソフトウェアのコードツリーって社内で呼んでますけど、これあの1個だったんですよ。なのでサービスパックが当たって、例えば弊社の優勝サポートにですね、お客様からあの不具合のご報告いただいて、それにあの緊急の、まあ、パッチと言われるものをですねご提供してるんですけども、その修正と、セキュリティの脆弱性の修正っていうのは同じソースコードツリーにこうメンテナンスが入っていたんですね。
御社で QFE って呼ばれてる、クイックフィックスエンジニアリング、
はい、
呼ばれてるものです。
で、Windows XP の SP2 と、あと Windows サーバーの2003、これはあの初めのバージョンからそうなんですけど、ソースコードツリーが2つ存在するんですよ。で、1つは全ての修正が入っているソースコードツリーと、もう1つはセキュリティの脆弱性の修正だけ入っているソースコードツリーと、2つメンテナンス同時にしてるんですね。で、更新プログラムの中には2つそのモジュールが入ってまして、どっちか選ぶっていうふうになってるんですね。それなぜそういうことをしてるかというと、お客様の一番のそのフィードバック、更新プログラムの一番の大きなフィードバックというのは、やっぱりアプリケーションの互換性を維持してほしいと。テストに割くための労力を、まあ、最低限にしてほしい。
ね、
でなぜアプリケーションの互換性の問題が起きてたのかっていうことを分析するとですね、実際はセキュリティの修正が入ったことによるアプリケーションの互換性の問題というのは非常に少ないんですよ、うん、実際はそのそれ以外の修正が含まれちゃっていて、うん、そこに起因して問題が起きると、うん、なのでバイナリのモジュール間のその依存関係っていうのを極力少なくすれば、セキュリティの修正だけお客様にご提供することができるだろうと。それ以外の問題に突き当たってないお客様にはその修正を提供する必要はないのであると、まあ、そういう観点からソースコード普通で2つに分けてですね、今提供しているんですね。
その今のその IT プロの皆さんがですね、まあ、いろんな点でこう問題に直面している部分あると思うんですけども、これ吉川さんとしてはどういうところに問題があるとお考えですか。
情報システムというのは企業のビジネスをドライブしているんだと、うん、今だと多分情報システムというのは企業のビジネスを支えているのであるくらいだと思うんですね、うん、でそのドライブしている運転手は、まあ、IT プロの方々ですよと、まあ、そういう世界に持っていければですね、おそらくその 自分はどういう運転手にならなきゃいけないのかっていうことも分かってくるでしょうし、そのためにはどういうスキルを身につけていったらいいんだろうかっていうのも分かってくると思うので、そこにいかにマイクロソフトがお手伝いできるのかと、うん、マイクロソフト製品を使って最終的には幸せだったと、うん、思ってもらえるような世界を作っていきたいというのが、うん、あのうちのチーム の、うん、まあ、ある意味ミッションです、
ね。まあ、あのユーザーの声の中にはですね、ひょっとするとかなり飾ったりの強いものもあるかと思います。
そうでしょうね、はい、当然そのビジネスモデル上ですね、不可能なこともあるわけですよ。 そうですね、そういったものはあの申し訳ないですけど無理ですと。でもあのそういうことをいただいていますということはあの公表すべきだと思っていまして、できることとできないことがありますので、そこはあのできませんと、うん、いう回答も一つありだと思うんですね。
あの、まあ、過去はいろいろあったと。でそれはマイクロソフトさんも反省されているようですので、大事なのはじゃあ今あるいはこれからどうしていくのか、どうなるのか、そういう目でですね、改めてそのマイクロソフトさんの、まあ、製品なり今後のですね動向っていうんですか、施策というようなものを我々としてはこう注視していきたいと思います。
有言実行でいいんですか、多分これがキーワードなのかなと思ってますので、ぜひ期待していただきたい。
期待してます、
ね、思ってます。
頑張ってください。
ありがとうございました。
ユーザーの都合ではなく、ソフトウェアメーカーの都合により、次々と新しいバージョンを提供し、旧バージョンのサポートが満足にできなかったこと、セキュリティトラブルや修正対応などで大きな負担を強いたことなど、さまざまな経緯からマイクロソフトに対する IT プロの満足度は大きく低下しました。こうした現状を打破するため、マイクロソフトが発表したのが今回の IT プロへのマニフェストだということが分かりました。マイクロソフトは本当に変われるのか、最後にあった有言実行は本当なのか、 IT プロに対する取り組みを大きく転換するというプロジェクトの行方を私たちは見つめていこうと思います。
Windows Server Insider IT Pro Power 5 Minutes Presented by Digital Advantage Corporation. Thanks for listening.